まあね、日本にしてみたらやむを得ないでしょうね、あの戦後のものがない時代に皆さんの努力でここまで繁栄してきた、それはそれで是としてるわけですね。しかしそれを まだずっと続けていっちゃいかんという一つの警鐘とも言えることが今日いろいろ起こってるわけですよ。それでは恒久的な幸福生活の安定も精神的安定も究極的には得られないと知れた今では、その求める順序が逆にして唯物論的追求を先にするのをやめて、唯心論的に人類文化の進歩の方向を転換することが個人の幸福生活の安定を得る方法でもあるし、同時に人類の平和の安定を得る確実なる方法でもあるはずである。それは単にはずであるだけではなく、実際に我々の提唱する唯心的方法に従って生活して、肉体的には健康に、経済的には事業繁栄に、精神的生活は平和と歓喜に満たされた生活を送っている人々がたくさんあるのである。このたくさんあるという後ろに栄える会の人たちがそういう人だとこう書いてあるんですがね、まあ、この谷口先生はね、いわゆる進路の方向転換を求める、あの成長の絵は、社会事業団神の国寮という施設を経営してるんですよ。ほとんどの方はご存じないと思うんですがね、大半はご存じないんですよね、宣伝しませんから。それはね、東京の国立市というところに、あの孤児の人たちを収容してですね、社会的に更生するまで大学まで出させるんですよ。成長の社会事業団神の国寮というのがあるんですね、ご存じの方もあると思います。その神の国寮というのはどういうふうにして経営しているかというと、生命の実相の印税なんですね。生命の実相、皆さんもお求めいただいた方があると思うんですが、あの生命の実相の印税を神の国寮の維持に全部回してるんですよ。今50人入ってます、あの寮生がいます。そので、ね、50名の子供たちは両親がいないっていう人はね、1割ぐらいなんですよ。本当の孤児って言われる。あとは両親がいます、片親がいます、ね、皆さんこうね、親がね休みに面会に来るのが半分ぐらいあるんですよ。しかし育てられないって言うんですよね。昔はね、その神の国はできて50年なんです、今年は。当初はね、本当の孤児ばっかりだったんですよ。7割ぐらいは。しかし今は両親がいても入ってくる子供がいるんですね。だからね、家庭というのがね、家庭がこう崩壊してる。家庭がね。ということをこう、そういうことからもね、実証できるんですよ。で、片親しかいないというから亡くなったかというと、ほとんど別居。まあ、離婚も含めて。だから親はいるんですよ。確かにいるんですね。だから戦争で両親が亡くなって孤児になったという子供はね、ほとんどいないと。まあ、いうことからしてね、この日本の国の今、状態というのがね、やはりこう、今まで進んできた道を方向転換しなくちゃいけない時期に、あらゆる問題から言えるのではないかと。谷口正治先生の本の中にね、あなたは無限能力者という本があるんですが、ここにこういうご文章があります。人生の目的、ちょっと読んでみますね。我々人間の魂を湧き立たすあらゆる問題のうちで最も重要な問題は何であるかといえば、人生の目的いかんであります。我々の魂を湧き立たすことってたくさんありますよね。たくさんありますよ。まあ大阪地方の人にとっては、今魂を湧き立たせているのは野村監督の誕生ですかね。いや、阪神は来年強くなるぞという、それに思いをいたしている人も結構多いんじゃないでしょうかね。それもその一つでよろしいと思うんですよ。しかし最も重要な問題は何であるかといえば、人生の目的いかんであります。人生の目的、あんまりそんなこと普通考えないんですよね。人生だって生きてる事実しか分かりませんから。人生、自分が生きてるこの、日々の生活そのもので追われてたらですね、あんまり深く考えないですよ。でも 目的遺憾ということであります。一番重要な問題は、無論そんなことを頓着しない人間はたくさんあります。そういう人間はただ五感の世界にだけ住んでいるのでありまして、五感というのは、肉体というものを我々は持って生きているんですが、肉体の持っている機能のことですね。いわゆる目、耳、鼻、口、皮膚、これ5つの感覚器官で我々は肉体を使いこなしているわけですね。物を食べておいしい、物を聞く、目で物を見る、寒い暑いを皮膚で感じる、目、耳、鼻、皮膚、口、この5つの感覚器官で我々が確認できるものを私たちはあるとこう言うわけですけど、肉体の持っている機能というのはそこまでなんですね。それ以上ないんですよ。残念なことに X 線も見えませんし、赤外線も紫外線も肉眼では把握できない。その人間はただ五感の世界にだけ住んでいるのでありまして、そういうことに頓着しない人はね、人間とは肉体であり、肉体を楽しましめることができればそれで良いものだと漠然と考えているのであります。そして地上の生活時期が終わって、肉体がまさに彼からもぎ取られようとする時になってから、初めて間もなく死ぬという時ですよ。何のための自分の人生であったのか、自分の人生に永遠的価値ある何者かが果たして残されていた、であろうかと振り返って、超体側ため息をつくとするのであります。肉体という形あるものが消えようとするとき、形なきそして永遠に価値ある何者かの存続を求めるのは人情でありますが、しかし今まで彼は形の世界、五感の世界に喜びばかりを求めていたのでありますから、彼の人生には形を超越するところの永遠に存続する価値などは一つも想像されていない。そして想像されていないものは存在しない。彼の前途にはただ暗淡たる空虚あるのみであります。諸君よ、我々はこんな空虚な人生を生活したくないものであります。人生の目的とは、要するにこの世に神の生命を顕現することであります。まあ、ここへ来ると途端にね、神というものに対する認識というのが自分の中にどういう認識を持っているかということになるんですよ。いわゆる生とは死とは肉体とは人間とは、そういうものがね、こう、持ち上げてくるんですね。何のために自分はこの世に生まれたかと、いわゆる人生の目的感。この間テレビでやってました、新宿でね、ゲームセンターにね、中学生が10人ぐらいたむろして、それで学校行かないんですね、不登校の生徒ですよ。それをレポートしてるんですね、テレビで。なぜ学校行かんか。そしたらね、大半の子供は学校行ったってつまらんとかね、専攻が嫌いだって。専攻って先生でしょ。注釈はなかったけど先生のことだと思います。犬ころみたいですね、専攻が嫌いだ、何がダメだとかいろいろ言ってましたけど、一人のね、声も変えてるし顔もこうモザイクですから、まあ多分女の子のような気がしたんですがね、声質から。学校行ったってね、その勉強したって意味がないって言うんですよ。なぜって聞くとね、どうせ人間はね、勉強していい学校に入っていい会社に入っていい人と結婚してもやがていつか死ぬでしょうと。だからどうせ死ぬんだからね、つまらんでしょう人生。だったら好きなことをした方がいいという一つの、自分の意見を言うんですよ。それに対してレポーターの人は50歳ぐらいの女性でしたけどね、なんてその人に答えたかというとね、相槌打ってましたね。そうねって、いや違うよというふうに言えないんですよ。学校行った方がいいんだよと言ったらね、それは言いました。でも学校行ったってつまらない、その理由を言った方の方がその論理的なんですよ。勉強していい成績を取っていい学校へ入っていい会社へ行って結婚してもどうせ死ぬでしょうと。だったら今好きなことをしたらいいじゃないか。この肉体っていうのはね、まあ有限ですから限りがありますからね、必ずこう死というものをこう迎えるわけですよ、肉体はね。これは 子供ばっかじゃなくて我々自身も言えるんじゃないでしょうかね。何のために働くか、何のために働くか、同じ質問だと思いますね。アクセスして働いてね、借金して苦労してどうせ死ぬわけですね。死ぬこと分かってるんですね、確実に。でもみんな一緒に一生懸命生きてるわけですよ。なぜ生きるんでしょうか。結局そういう問題なんですね。この人生の目的意観を考えましょうって。その結局根本になるのはですね、人間の本質だね。人間の本質、人間の本質。あんまりそのことを平時で考えられないから、もうちょっと今日は考えてもらったらいいんですが、まあ、本性ですかね。人間とは何か。で、二つの見方があるんですよ。人間とは何かで。それは一方はですね、人間とは肉体そのものであるという一方の見方があるし、もう一方は人間はいわゆる霊的自在というか、ね、その本質は肉体そのものではなくて神の子であり仏の子であるというように、神であり仏であり、ね、神であり仏であり霊であり、だから生命であり魂である、まあいろんな言葉が、日本語は語彙が豊富ですから、そういう一方の見方がありますよ。で、こちら、ここでちょっと線を見てみますと、成長年では人間とは近くに実相と現象という2つの言葉でね、説明するんですよ。非常に分かりやすい。これは谷口先生がこのね説かれた非常に分かりやすい教えです。私の家は先祖からの教えは禅宗の臨済宗ですけど、愛知県の名古屋の森山というところに長明寺という寺があるんですがね、その寺の住職さんが安木慶舟という禅宗ではかなり有名なお坊さんなんですね。この方が生命の実相の愛読者なんですよ。この愛読者で、この安木和尚がですね、この人間というものを自分自身ですね、人間というと他人みたいですが、自分自身の正体、自分は一体何者かって言われたときに、実相と現象の限りでね、この説明はね、実に素晴らしいっていう。生命の実相を皆さんがお読みになると、いろんなところ出てきますね。病気はないっていうのが出てきます。病気はない。病気はないっていう言葉が至るところに出てくるんですが、またあるところを読んでるとね、病に勝つと書いてあるんですよ。変わった本ですね、序念は、ね。ノイローゼみたいですね。ないって言っときながら勝つって言うんですから、ない病気に勝ちようがない。それはこれなんですね。病気はないっていうのはね、自分自身の本質がこちらにある。この世界には病気は本来ないと、ないんですね。ないんだけど、その肉体にはですね、肉体にはその病気を見せるわけですから病気はある。まあ、人間死んでも死なんとかね、相矛盾したことがよく出てきます、聖書の本では。だからそれは説かれた非常に分かりやすい教えです。私の家は先祖からの教えは禅宗の臨済宗ですけど、愛知県の名古屋の森山というところに長明寺という寺があるんですがね、その寺の住職さんが安木慶舟という禅宗ではかなり有名なお坊さんなんですね。この方が生命の実相の愛読者なんですよ。この愛読者で、この安井和尚がですね、この人間というものを自分自身で、人間というと他人みたいですから、自分自身の正体、自分は一体何者かって言われたときに、実相と現象の限りでね、この説明はね、実に素晴らしいっていう。生命の実相を皆さんお読みになると、いろんなところ出てきますね。病気はないっていうのが出てきます。病気はない。病気はないっていう言葉が至るところに出てくるんですが、またあるところを読んでるとね、病に勝つと書いてあるんですよ。変わった本ですね、序念は、ね。ノイローゼみたいですね。ないって言っときながら勝つって言うんですから。ない病気に勝ちようがない。それはこれなんですね。病気はないっていうのはね、自分自身の本質がこちらにある。この世界には病気は本来ないと。ないんですね。ないんだけど、その肉体にはですね、肉体にはその病気を見せるわけですから病気はある。 まあ、人間死んでも死なんとかね、相矛盾したことがよく出てきます、聖書の本では。だからそれは最初わからないんですね。しかし実相と現象の鍵でね、これを見るわけです。で、人間はね、二つの視点があるんですけど、肉体そのものが人間の本質であると見るとどうなるかというと、肉体の持っている欲望のままに生きるという生き方になるんです。一方では肉体の持っている欲望というのは、皆さん、まあ、いっぱいあるでしょう。私ちょっと今口乾きましたから水飲ませていただきますけど、これ水を飲むというよ、こう肉体が求めるからね。食欲がありますよ、食欲、最大の欲望ですね、肉体を持ってる。だから今日夕ご飯なしだって言われたら、皆さん逆上する人が今いるでしょう。で、奥さんが今日夕食ありませんからねなんて言われたらね、食事は欠かせないですね。それから、睡眠欲っていうのがありますね。こんないい会場でちょうど温度がいいと、で、時間は午後、昼の食物が今胃の中をぐるぐる回って消化してるから、座ったらもう寝るしかないですよ。よく目合えてくださってると思いますがね、それはね、食欲がね、朝昼夜と3度の食事をとるように肉体は要求してるんですよ。それから性欲があります。異性を見たらね、ね、ハッとするような人になるとハッとするでしょ。皆さん、しなくなったらもう終わりよ。ずっと歩いててハッとするような人になった時は、立ち止まって少し振り返るぐらいにするじゃないですか。ねえ、その性欲があるんですよね。それは悪いことじゃないんですよ。大切なものなんですね。それを間違って使うとおかしくなる。クリントンさんみたいに断崖にかけられちゃう。だからね、それから名誉欲とか出世欲ってあるでしょ。あんなにまでして小渕さん総理大臣になりたいのかしらって私の家内言ってましたけど、あそこまでしてっていうのがあるじゃないですか。そこまでこう、肉体っていうのはね、人間は本質は肉体そのものであるっていう人生観、人間観に立ちますと、肉体の持ってる欲望をね、拡張するんですよ。拡大しようとするんですよ。奪い合いの世界なんですよ。だからそれが国規模になると戦争なんですよ。しかしその素晴らしい病気一つしたことない肉体もやがて死滅するんですよ。だからそういう人生観、皆さんはね、死ぬと思ってらっしゃらんから今ここでゆっくり座ってらっしゃるんですね。いつ死ぬか分かったらこんなところでじっとしとられるんですよ。すぐ家帰らんとか、ね、やることいっぱいあるでしょうから。それでも悠々としてらっしゃるというのはね、なぜなんでしょうかね。やっぱり自分自身で自分を制御して生きてるっていう人いますけど、何でも分かってないですね、自分のことはね。いつ死ぬかも当然分かってないわけですよ。あんなに元気で喋ってた三浦さんが、あの後ね、大阪駅でぼっくり死んだってことだって、それはあり得るわけですよ。例えばの話、人様に言うと、宮沢先生なんかのお名前出すと後で叱られますから、自分に置き換えて言うと、今元気よく皆さんの前にいますけど、でも私はいつ死ぬか分からないんですよ。予定としては考えてますよ。70ぐらいまで行きたいと思ってますから。今年59でありますがね。平均寿命ってあるでしょ、国が発表してる。男は76歳、女性は84歳、ね、賞味期限はそこまで、肉体の。だからそれ以上は、だから余生っていう言葉もあるでしょ、余った人生です。それ肉体ってのはそういうの有限ですから、どれだけ頑張ってどんなにお金を貯めて、それでもう子供にそれを残しても、田中角栄さんが歴代の総理大臣では一番金持ちだったそうですけど、娘の代になると屋敷を売り払って税金払わなきゃいけないでしょ。だからね、人間は肉体であるというその一つの人生観、人間観に立った場合の生き方というのは、おのずから先が見えてるんですね。だから肉体の持っている欲望を満たすためにあらゆる努力しますから、取り合いなんですよ。そういうことではもういかんでしょうって言ってるわけですよ。それをその世界に立ってる間はね、どうしたって取り合っこしていくわけですから、いわゆる栄える会はね、共存共栄という言葉を使います。いわゆる繁栄の真理をこの全人類に広めですかね、共存共栄の新価値を創造しようと。共存共栄であります。共存共栄というのは、人間は肉体であるという人間界に立っている間は難しいんですね。 だから現象世界で今我々の周辺に起こっているいろんな悪いと見える出来事、それをね一つ一つ是正していってもしょうがないんですよ。春のつくしと一緒。